Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。やっぱり最近すご雪とかね降ってすごい寒いんですけれども、こたつとかなんかそういう暖房器具とか使ってるものあります？はい、私はもう本当になくて床暖と、うん、何スタンド式の遠赤の電気のストーブっていうのよくある、うんうんうん、それしかないんですけど。
私もっとないよ。
あとはもう来てあったかくしたろうっていうルールが我が家にはあって、うん、寒いと言われれば靴下履け、寒いと言われればフリースをっていう風にしてるんだけども。う
そうね、うん、でもあの外に行く時が寒い。
寒いね、確かに。
私はカイロを貼ってる。
貼ってる、
うん、今も貼ってる。
貼ってるなんかね、それないの私最近。何でやろう。
体温高め。
あ、そうね高めかもしれへん、もしかして。まあ、そんな高くはないけどね、そんなもう高血圧みたいな感じでそれはないけど、なんだろうな、筋肉量を増やす努力はしてたりとか。
へー、
なんか、
なるほど。
の足元をあったかくするとかはしてるのかな。
多分私自覚は全然なかったけど、最近私で冷え性っていうことなんやっていう。
あ、そうか、
ことが分かった。
薄着してるもんね、結構薄着してるイメージやもんね、ずっと。
そんな私自身は寒くないけど、足とかの冷たさが普通じゃないよって。
そうか、私はもう自分が寒がりやからっていうのを意識してるから、寒いなと思う日はタイツに前重ねとか、そう結構したりとか、すごいあったかい薄手のシャツを着たりとか、二重重ねしたりとか、結構その寒いなと思ったら結構靴の中に、
ね、
あのムートンっぽい下敷きを入れたりとか、なんかこうそういう見えない努力はしてくるんですよ。長くお風呂入ったりとか、ね、生姜の何かを飲んだりとか、っていうのはあるかな。だから
でも私さ、の最近ヒットは、その足の靴の中に入れるカイロがめっちゃヒット。
ほんまよね。
もう電車で待ってる時に幸せ一人で感じてるみたいな
確かにまあね、カイロあったかいよね、やっぱりすごいよね、カイロ
本当に。あと寝る前に、あのホットのアイマスク、蒸気の、やってる。
なるほどね。いろいろいろいろ寒さ対策のグッズが最近はあるの ね、
はい、
ね。まあそれで冬を
乗
り切りましょう。はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは私たちの所属する、一般社団法人ライフオーガナイザー協会についてということで、ライフオーガナイザーについてのお話を少しご紹介させていただきたいなと思います。
はい、
はい、
ちょうどね本が
出るんですよ
ね。
出たんですよね、
はい。
発売は、いつに なったのかしら、
1月16
ね、そうね。ですので、はい、あのね、すごい中途半端やったね今知らないのかってねあの、ま、少し前にね私たちの元には手元に入ってまして、はい、ま、これ片付けのプロを探そうということで、うん、ライフオーガナイザーメーカー2017という本が出たんですけれども、はい、私もね、あのひろちゃんも2人、はい、そこに掲載はされているんですけれども、はい、まあ、全国で活躍する65名をご紹介ということで、うん、ライフオーガナイザーたちの、まあ、生活やどんな仕事をしているかっていうことが、まあ、見開き1ページずつ書いてあるという本なんですね。
はい、
はい、
まあ、最近ね、あの、うん、まあ、雑誌なんかでもよくライフオーガナイザーが登場するので、うんうん、少しずつね私たちがライフオーガナイザーになった頃に比べるとも認知度が上がってきているので、そうよね、うん、やっぱそのライフオーガナイザーになりたいっていう相談とかも多いんですよ。
なるほど、
うん、どうやったらなれるんですか、
うんうんうんうん、
なのでちょっとね、どういう風にしたらライフオーガナイザーと名乗って仕事ができるのか、
どんな仕事をしてるのか、
うん、
ということかな、
ね、ちょっとそんなお話を今日していけたら面白いかな、
ね、いいですね。
はい、
ま、このライフオーガナイザーってまず何かな、
うん、
何なんやろいうこと、ま、あのざっくり言うと本当に片付けのプロであって、
はい、
まあ、あのお客様のお宅に行ったりとか、うん、まあ、あの
まあ、セミナーがあったりとか、ね、まあ、
あったりとかで、まあ、その空間を空間とか環境を整えるだけでなく、まあ、あの全てのその方の生活、はい、ライフスタイルとか人生、うん、人生って言ったら大きくなるかもしれないんですけれども、はい、まあ、それを、うん、あのストレスがないように整えてあげるということを、うん、あのただただ片付けるものを捨てるとか減らすとかいうだけではなくて、
はい、
あの総合的にアプローチしながら、うん、あのバランスよく生活ができるようにサポートするとい う、
ね、そうですね、
役割があるんですけれども、
はい、
まあ、そのもともとはアメリカから来た整理術なんですよね。でアメリカではもう20年以上前からある片付け整理術なんですけれども、はい、プロフェッショナルオーガナイザーという職業がアメリカではあるんですね、はい、今ではもう確立されてて、全米でもう、まあ、5000名ぐらいかな、うん、いらっしゃるんですけれども、アメリカの方は私たちの一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会とはまた違うところは、もう職業として確実に仕事をされている方ばっかりが、
うん、
所属されているということなので、はい、本当にやっぱりアメリカの方では、アメリカではね、うん、職業としてもかなり確立されているわけなんですよね。
ね、ネイポというね、
そうそうそう、
団体があって、そこに私たちも ね、あのうちの教会も所属しているということですよね。うん、
ね、でそこから、まあ、スキルアップをさせていただいたり、あの情報共有することによって、
はい、
まあ、私たちもね、カンファレンスっていうのが1年に1回全国のオーガナイザーが集まって、で勉強会みたいなものが盛大に行われるんですけども、はい、うん、そこにね、そのアメリカのライフオーガナイザー、あ、アメリカのプロフェッショナルオーガナイザーがねいらっしゃって、
はい、
あの勉強させていただいたりもしているんですね。
なんかあの、うん、まあ、毎年ね、そうゲストが来てくださるんですけど、そ
う
そう、割と皆さん年齢が高いんですよね。
そう、びっくりするよね、まあ、60以上の方ほとんど、うん、
ほとんど ね、
本当に元気だなっていうことなんだけど、だからまあそれを、見ていてもやっぱりこう体をドタバタ使って片付けるだけじゃなく、
はい、
やっぱりコンサルティング、
さ、
ね、コンサルティング業っていうのかな、
はい、
そういう風な感じでもう、さまざまな面からサポートされる感じなんですよね。
だから長くできる仕事っていうことも言えるんだなと。
そうですね。でもまあ、その方たちもやはりこう若かりし頃はね、さまざまな経験を積まれたから
ね、
そういう位置にいらっしゃるっていうことはね、あるみたいなんですけれども、まあ、一般のね、整理収納とかさまざまな収納の片付けの方法があるのだけど、うんうん、一体まあ何が違うのという、
これもよくね聞かれますよ ね、
そうそう、
はい、
まあ、例えば、まあ、よく、まあ、名前はあれなんですけど、まあ、いろんなね、
うん、
まあ、何か物が溢れるようになったら捨てましょうであったりとか、うん、まあ、物が溢れたら何か収納用品とか収納家具を買って その溢れたものを収めるであったりとか、はい、まあ、何か片付けようと思ったら、私たちは空間をきれいにしようと思ったら物を減らしたりとかすっきりさせたりとか、うん、何かの収納本やブログやテレビのビフォーアフターを見ながらそれの方法を真似するということを、ね、うん、してしまいがちなんですけども、はい、それでうまくいく方はもうそれはラッキーでよかったなっていうことなんだけど、うん、中にはやっぱりそのうまくいかない方っていうのは多くいらっしゃるんですね、はい、でもそれはやっぱりもう全然当然で、うん、それはダメなことじゃなくても当たり前だよということなんですね、うん、でそれはなぜかというと、やっぱりそこはそのカリスマたち、うん、ね、収納本とか、まあ、はい、片付けの方法を唱えているカリスマたちの方法であって、あなたの価値観とか生活スタイルは入ってないよねっていうところなので、そこを大切にしているのが私たちのライフオーガナイズの片付けなんですよね。
そうですよね、うん、いや本当にまあ、お客さんと喋っているとこれもやりま、この人が言っていることもやりました、うん、この本も見ました、うん、でも皆さん本当真面目に片付けに取り組んでるんだけれども、
う
ん
う
ん、
本当そうだよね、
うん、そのやっぱうまくいってないのにも理由があるっていう、うん、その理由を探すのがまあ私たち得意な分野かなと、
ね、
うん、
だから自分に合ってない方法でされてたりとか、うん、やっぱりその自分の生活スタイルとか家族に合ってない、ね、片付けの方法だったり場所であったりすることがあるので、やっぱりその一人一人全然違うし、はい、やっぱりそれをカスタマイズしていくことが大事なので、うん、もうそのヒアリングっていうのを非常に大事にしているんですね、はい、私たちは。
そうですよね、うん、まあ、もちろんご家族がいらっしゃれば、5人家族だったら5人それぞれのやりやすいやり方が違うので、うん、まあ、そこもね含めてヒアリングを
そうね、していくんですよね、はい、だから実際の片付け作業とかいうのは本当にまず行ってさあこれこの場所から物を捨てていきましょうかみたいなのは絶対なくって、うん、で捨てるっていうことはまず始めないので私たちは、はい、もう本当にまずヒアリング3時間ぐらいね私たちスマートワークスはするんですけれども、うん、はい、そこでお客様がどういうことがストレスなのか、うん、それをなんでそのストレスになったかっていう原因を探っていったり、どういうふうに生活をこれからしていきたいかっていうのをじっくりとね、うん、お話を聞きながらその方法とか問題点を解決する糸口とか、はい、でゴールを共有するっていうことに時間をかけているので、はい、やっぱりこう中には何にも捨てるものがないんですとか捨てたくないんですとかいう方もね、うん、いらっしゃるんですけれども、全然それも OK ですということで初めスタートしていくんですけどもね、
はい、
うん、
そのかお話こちらが質問することを皆さん考えることによって気づきも多い、
ね、あるよね、うん、まあ、それを喋っている中で頭の整理をしているというか考え方の整理をしている、ね、いつもお話ししているみたいに物を選んだり量をコントロールしたり、うん、まあ、どんな生活をしたいかとか自分のそのやっぱり価値観とか何を優先するかによって決まってくるので、うん、はい、その整理をまあいろんな質問を投げかけることによってしてもらっているっていうことなんですけどもね、
う
ん、
そうですね、はい、じゃあちょっとここで、うん、ライフオーガナイザーになるまでの過程、うん、どうやったらなれるのかっていうちょっとこう教会のその仕組みを
仕組み認定講座というのが、はい、教会の方ではありまして、まあ、様々なオーガナイザーが、まあ、私たちもそうなんですけれども、はい、オリジナル講座はねしているんですけれども、まあ、ライフオーガナイザーと名乗って仕事をしようとすると認定講座というもので資格を取得するというのが、はい、大事になってくるんですね。で、まあ、認定講座の中にはまあ、どんなものかなっていうのを知るのに入門講座っていうのがまずあります、はい、でまた2級認定講座っていうのがあります。で2級認定講座は丸1日、入門講座はまあどんなものかなっていう2級認定講座をざっくりとね要所要所まとめた内容が3時間、そしてライフオーガナイザー2級認定講座がまあ丸1日、10時から17時ですね。
大体、はい、
うん、で大体まあその丸1日の講座、そしてライフオーガナイザー、ライフオーガナイザー2級認定講座を受けていただくともう自分自身の まあ、家で、
はい、
あのライフオーガナイズを使えるという感じですね。で、一級認定講座に進んでいただくと、これに合格していただくと、あのプロとしての名乗って仕事ができるというふうな仕組みになっていて、はい、一級認定講座は、
3回です
ね。3回ね、
大体月1回ぐらいなので、うん、まあ、3ヶ月にわたって学んでいくという
。そうですね。で、まあ、あの課題を提出したりとかをして学んでいただくということをクリアしていただいたら、プロの資格が取れますよというふうな流れになっていきます。
はい、
でその後あの全然ね、あのそれぞれクローゼットのオーガナイザーの認定講座であったり、メンタルとかレジデンシャルとか、まあ、これからさまざま増えていくんですけれども、うん、そういった、専門分野に特化したスキルをスキルアップする講座も一級の後にあって、
はい、
まあ、経験によってそれぞれの専門分野を磨くのもいいですけど、あの近道としてスキルをそのまま教えてもらうという講座もあるんですね。
はい、
はい、でそれとはまた別に、うん、その認定講座を開ける認定講師の資格取得の講座もあるんです。
はい、
はい、
いろいろありますね。
いろいろあってね、ちょっともう説明するだけではちょっとややこしいなと思うんですけれども、あの表とかがこのライフオーガナイザー名鑑であったりとか、
はい、
ライフオーガナイズ本っていうのがあの 書店で売ってますので、
はい、
それを見ていただくと表にしっかりチャートになっているので分かりやすいのかなと思いますし、協会のホームページをねご覧いただくとそれも分かりやすく載ってますのでね、
はい、
ご興味がある方はご覧いただければいいかと思います。
はい、
はい、
あとね、まあ、最上位資格、
うん、ちょっとなんかそのまま読んじゃった感じね、
はい、あのまあ、サーティファイドライフオーガナイザー、私は CLO と言っている資格、
う
ん、まあ、最近でもね、あの2級講座をしているとこのサーティファイドライフオーガナイザーの内容にちょっとご興味があるんですっていう方も多いんですけれども、うんうん、あのその片付けって、まあ、一言で言ってもなかなかいろんな ね理由付けがあって、うん、あのその普通の片付けではちょっとうまくいかない、うん、今まで一回もこう片付けがうまくいったことない。
そうですね、片付けが苦手な理由も、うん、そのね、幼い頃から一回も片付けられたことがないとかね、で、まあ、すごく極端な事例で言うと、まあ、テレビで見たことがあるゴミ屋敷とかの住人ね、その方とかのような、うん、あの本当に脳機能に少しあの苦手、片付け、普通の片付けの方法ではアプローチできないというあの問題を抱えながら片付けができないっていう方のための、
はい、
あのスキル、
そうですね、
専門的なスキルを学べる講座なんですね。
はい、ちょっと専門的なね。
そうですね、はい、でここがこうライフオーガナイザー協会 の特徴なんですね。
はい、
で、まあ、あのアメリカの先ほどの年一歩プロフェッショナルオーガナイザーとはまた別の協会で、この、 あの片付けの少し違うアプローチをしながら片付け、慢性的な片付けが苦手な方に対して ICD という協会があるんですね。
はい、
でそちらと提携も組んで、うん、内容を共有して、ね、あの提携することで、
はい、
あのそういうスキルとか、
ね、
うん、あの方法をね、うん、あの皆さんにお伝えできるようにということで提携してるんですけれども、
はい、
その資格が取れるのがこの CLO という、
はい、
難しいね
うん、うん、
っていう内容なんですけれども、まあ、そうやってさまざまなあの専門分野にも分かれたスキルもあの学んでいけるというのが特徴的なのかもしれませんね。
はい、そうですね、はい、まあ、本当にあのまあ、ライフオーガナイザーと一言で言っていますけれども、皆さん自分たちの経歴が違うので、
うん、
そのまあなった動機とか、
そうですね、
今までの経験値を、まあ、あの特化して生かして仕事していくっていう方も最近増えてきてますね。
そうですね、で、やっぱりどういうふうにね、あのサポートしたいかとかね、
はい、
それぞれにありますので、
うん、
それに合わせて進む道とかあの方向性をね、
はい、
あのライフオーガナイザーになった後は選べるというのは、
うん、
一つ大きなポイントなのかもしれませんね。
チコさんは私はこれをメインにっていう、
どうだろうな、私はもう本当に作業をメインでしてきたので、うん、ずっと、うん、あの様々な家全体の作業は、まあ、クローゼットだけでなく、
うん、 ね、
全体的にね、うん、あのできますし、できますしってだあのしてきましたし、うん、またそれともう一つはなんかその経験の中から、
はい、
あの新築とかね、うん、リフォームのプランも組むということも最近非常に多くなってきているので、うん、
先に渡りますね。
そうね、だからもう家全体かな、私はどちらかというと、う
ん、ね、うん、まあ、こういうふうにあのチームを組んでやってる人もいるし、
そうですね、
あと個人でね、うんうんうん、コツコツと
やっぱり講師中心っていう方も中にはいらっしゃるし、うん、まあ、ひろちゃんなんかは
最近はね、うん、ちょっと講師とか、まあ、あのそのクローゼットオーガナイザーからの私は学びでパーソナルカラーとか骨格診断を、うん、資格のね、勉強をして、
うん、
あのちょっと最近そっちの方が多い、ね、多くなってきてるんですけれども、うんうんうんうん、まあ、本当にあのいろんな、ね
ね、
世界に活動できるっていうのも、うん、まあ、ある意味面白い資格かなと思います ね、 ね、
まあ、なかなかね、あの言葉だけで聞いててもふーんって感じだと思うんですけれども、
はい、
まあ、あのご興味がある方はね、あのぜひ、ライフオーガナイザーメーカー2017というものを手に取っていただいて、はい、あ、こんな人いるんだとか、
うん、ね、
こんなね、仕事をしている人がいるんだ、はい、中にはあ、この人雑誌で見たことあるとかいう方も中には載ってますので、あのぜひね、手に取ってご覧いただけたらいいかなと思います。
はい、
はい、本日のメインテーマはライフオーガナイザーについてお話をいたしました。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
いちこの Q&A のコーナー。はい、今日の Q&A のコーナーなんですが、まあ、いちこさんの、ね、あの雑誌のこう掲載とかを見てると、割とリビングとかに、ね、たくさんグリーンが目立って素敵に置いてあるんですけれども、うん、まあ、そういう、こうグリーンはどうやって、ね、選んでるとか、
うん、
なんか教えてほしいな、はい、ということなんですが、
グリーンね、はい、やっぱりなんかあのお客様のお宅でも片付けが進んでいくとグリーンを飾ってみたいとか、
う
ん、あのされるか、ね、言われる方が多いんですけども、うん、なんかやっぱりグリーンを飾るとその空間のフォーカルポイント、あの強調するポイントになるので、高さがあったりとか、ね、ちょっと緑が大きなポイントになったりするので、
はい、
まあ、の他のとこに目がいかないという効果も実はあるんですよ ね、
なるほどね、
うん、やっぱりそのインテリアに合わせて葉っぱが丸いのかとかね、あの尖った葉っぱがいいのかとか、尖った葉っぱ刺さりそうだね、うん、尖った葉っぱ
シャープな感じ、
ね、シャープな感じとかねがいいのかとか、まあ、あのちょっと肉厚のものがいいかとか、まあ、いろいろね、そのインテリアに合わせて合わし方というコツがあるので、うん、まあ、そのあたりはね、お店の方に自分のお家の、あの全体像、リビングとか置かれたい場所の全体像を取って、ここに合うものっていう風にされると、うん、まあ、お店の方は詳しい方もいらっしゃるので、うん、合わせてもらえるケースもありますよね、まあ、でもただお店の方によってはちょっとはあまりね、いいアドバイスがもらえない方もあるので、まあ、ちょっとポイントを言う と、北欧とか少しこうカジュアルテイスト、
はい、
うん、柔らかいテイストにしようと思う場合は丸い葉っぱを選ぶとうまくいきますね。でちょっとかっこいい空間にしたい場合は肉厚のものを選ぶと少しうまくいく場合がありますね。またちょっとこうモダンとかシンプルとかシャープなイメージにすると、先ほどひろちゃんが言わはったようなあの細い線の尖 かったような
シャープな
感じを選ぶと、はい、あの空間と馴染みやすくなるんですね。ですので、まあ、それをあの選びながら、はい、あとはね、そのどこに置きたいかインテリアに合わすっていうのも大事だけども、うん、自分がどこまで手入れできるか、そこ
生き物やもん
ね。そうそうでね、私も実はそのグリーンたくさん置いてるんですけども、はい、実はイミテーションのものもあるんですよ、
う
ん、
です
いくつか。で最近流行りのエアプランツ、
うん、
棚の上に置いて、はいはい、空気中の水分を、うん、あの自然に取ってで、
はい、
あの育っていくって聞いて、もうなんて素晴らしいと、自分で育っていくんかと思ってこれは買うしかないと思ったんよね。ほんなら枯れるんですよ、逆さにでもうね、あのそういった写真を撮るとかなんかのたびに買い替えるのもバカらしいじゃないですか。でよくよくこうお話を聞くと、専門の方に、
はい、
そのやっぱりその熱帯地域では自然にね、
あの湿度もあるしね、
湿度もあるからね、うん、あるやけど、やっぱ日本の土地ではやっぱり夜に霧吹きをかけてあげんとあかんと、
ま
あ、そ
ら
そうやねこれはあかんわと思ってね、だいたい置きたい場所っていうのはちょっとこう私がいない場所とか、ね、ちょっと背の高い場所に置きたいので、
はい、
だからもうそれはイミテーションに結構変えて、でそれがでもうまくできててね、あのエアープランツのイミテーションは全然わかんないの、
うんうん、確かにね、
そう、
もともとが
ちょっとね
本当リアルかなんかわかんない
もんね。そうそうそう、ですか、うん、ですので、はい、結構雑貨屋さんで安くで買えるので、うん、おすすめです。
それいい、ね、
もう手入れいらないです、本当の手入れ、
ほこりだけちゃんとちゃんと取ってね。
そうそうそう、そうなの、うんですね。あとはやっぱりゴムの木かは強いかな、
あ、まあ、ちょっと多肉っぽい
感じ、ね、多肉っぽい感じとかね、多肉ではないかな、ゴムの木やし丸い葉っぱね、
丸い葉っぱ、
うんうんうん、はい、で多肉はまあもちろん強いですけどもね、
うん、
ですのでね、まあいろいろありますけれども、はい、あの自分の行動手入れができるかどうか、
はい
とかね、うん、あとはまあどこに置きたいか、インテリアに合わすのにはどうしたらいいかとか、ね、それを考えながらじっくり選ぶということをしていただけるといいのかなと思うので、うん、
はい、
はい、ぜひ皆さん選んでいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
FM ギ
ー、はい、今日も30分間あっという間に過ぎましたね。
はい、
なんかね、あの前半はライフオーガナイズについてということで少しね硬い感じで進んじゃったんですけれども、
はい、
まあ、私たちねライフオーガナイザーは、うん、まあ、あのこうやってね話していくと硬い感じなんですけれども、意外にもねいろんな活動の仕方をしてて、
はい、
緩い感じですよね。
アットホームな、
そうですよね、
本当に、ね、
そうですね、いろんな方法があっていろんな活動をしているから、うん、なんだろう、あのオーガナイザー同士が本当に協力し合ってるっていうのは、
うん、
他のね職業とか、
うん
うん、あの教会では見られない感じですよね、
はい、
うん、ですね、片付けは一つの方法でないし、あなたの方法が正しいわけでなく他の方法もあるんだよということで、うん、あのそれをモットーに、モットーに、
はい、お互い認め合う、
認め合ってしているので、はい、そういう温かいムードがあるので、まあ、ぜひご興味がある方は入門とか2級とか、うん、様々受けていただきたいなと思いますので、
はい、
ぜひ調べてみてください。
はい、
はい、スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。She is a wise one.